まあ、長いナイフの夜を経て、まあちょっとこう一線を越えてしまったという話をね、しましたが、
はい。
ここでね、また国外、外交情勢ですね。
はい。
うん。まあ久々に国外に目を向けると、長いナイフの夜からほどなくして、お隣オーストリアで大事件が起きた。
うん。
うん。まあ、オーストリアの首相であるエンゲルベルト・ドルフスという人が首相だったんだけれども、この人が暗殺されてクーデターが発生した。ちなみにね、この頃。
この、オーストリアって大統領首相
両方いる。ね、まさにね、今ね、説明しようかなと思ったんだけど。
すいませんね。
大丈夫大丈夫。オーストリアはね、帝国だったんだけれども、もともと。これまで帝国がなくなって共和国になっていたの。ハプスブルグ帝国が崩壊してしまったんで、で共和国なんで大統領がトップで、その下に首相がいたんだけれども、この頃はそのドルフースという首相のもと、イタリアをお手本とし、かつね、カトリックを重んじるというね、強権的ファシズム体制を取っていた。
強権的っていうのは、
強権は、まさにあの宗教の教に権力の権、まあだから宗教がベースになっているっていう権力体制。で、まあそういうファシズム体制を取っていて、これをね、オーストロファシズムっていうのね。まあまあ独裁体制です。
はい。
で、それを崩壊させようという一揆だったわけ。で、この暗殺を実行したのは、オーストリア国民社会主義ドイツ労働者党ヒトラー運動っていう組織。
っていう組織、
ヒトラー運動までがね、まあこれいわゆるオーストリアナチ党という組織のメンバーで、
なるほど。
これはね、ナチ党の姉妹党で、テオ・ハビヒトっていうまあリーダーのもと、ナチ党の影響下にあった。まあちょっと弟分、妹分的なものがあったと。で、ヒトラーはドイツとオーストリアとの併合を目指していたから、それを実現するために、このオーストリア・ナチ党を支援していた。
なるほど。
しかし、その首相のドルフースが33年6月に、オーストリア・ナチ党を非合法としたので、ドイツとオーストリアの関係は悪化していた。そして、なおかつ厄介なことに、イタリアのムッソリーニがドルフースを支援していた。そう、さっき、ドルフースはイタリアをお手本としていたと。だから、イタリアのファシズム体制にちょっと似ている体制だったと。で、ムッソリーニは、オーストリアの独立を支持し、大ドイツ主義による併合というのは認めない立場だった。
なんとなく、ムッソリーニとヒトラーって、なんか、仲良かったのかなとか。
まさに、どっちにそういうイメージがつくんだけど、この時期はね、まだね、仲良しではない。
そうなんだ。
ヒトラーはね、この年の6月に、ベネツィアでムッソリーニと会見してるんだけれども、ここではね、オーストリアの独立を維持するということで合意していた。まあ、表向きで。しかし、裏ではこういうきな臭い事件が起きていると。このね、旗目にはドイツの関与の匂いがプンプンするクーデターなわけ。なので、ドルフースとも親しかった、かなり個人的にも親しかったんだけど、このムッソリーニが切れまして。オーストリア国境にイタリア軍を集結させて、ヒトラーに揺さぶりをかける。またイタリア以外、その他の国からも強く非難されて、ドイツは孤立してしまう。お前ら絶対関与してるよな、みたいな感じで。
まあそう思うよね。
でまあね、さっきも軽く言っていたけど、ムッソリーニのイタリアといえば、まあ、ファシズム国家であり、後の日独伊三国同盟があるから仲良しのイメージがあるかもしれないんだけれども、まあ、この頃のムッソリーニは基本的にヒトラーを評価も信用もしていなかったようです。
そうなんですか。
もうちょっと情勢が変わってから接近する。ただヒトラーはムッソリーニには憧れを持っていた初期。いわゆるローマ進軍を成し遂げたということで、自分たちも同じことをやろうって言って、ミュンヘン一揆を起こしたわけだから。けれど、この時点でまだ、片思い的なところがあった。 で、まあ、ともかく、窮地に立たされたヒトラーは、そのオーストリアのクーデターとは無関係であると示すために、オーストリアナチ党を切り捨てる。
おお、切り捨てる。
切り捨てる。うん。知らんっつって。うん。まあ、本当はね、関わっていたんだけど、いや、関係ないですっつって。
あ、うちとはまた別個で勝手にやったよ。
勝手にやったことですと、私たち知りません、みたいな態度を取った。そして、まあ、オーストリアをめぐる一連の外交関係を修復するため、ヒトラーはパーペンをウィーン公使に任命している。
うん。おう。
パーペンで、
出た。
命からがらっていう。まあ、ヒトラーをね、権力の座に据えて、これを囲い込もうとして一点命まで落としかけたパーペンだけれど、
はいはい、
これ以後はね、主に公使とか大使として外交面でヒトラー政権に寄与することになる。
うん。
まあ、ちょっと外向きの仕事に就くようになったと。
おとなしくなったんですか？
おとなしくなりましたね。うん。そして、オーストリア問題に関しては、38年3月12日にアンシュルス、いわゆるオーストリア併合が成立することになるんだけれども、それはまた別のお話って感じだね。
はいはい。
うん、まあ、ゆくゆくはこれ、併合されてしまうと。
うん。
うん。ただ今回はそこまでのお話ではないので。
はいはい。
で、まあ、そのパーペンをオーストリアのウィーン公使に任命した直後のことです。7月30日、ヒンデンブルク大統領帰徳の方が舞い込む。
ああ。うん、帰徳。もう病気で。
そうそうそう、うん。まあ、いよいよね、運命の日が迫りつつあったということ。
はいはいはいはい。うん、
まあ、もう相当な高齢ですからね。
そうっすな、
うん。
よくここまで頑張ったなって感じするけどね。
うん、でもこれ本当運命的ななんかタイミングなんだよね。
うん。
うん、まあ、それはこの老元帥、この老大統領にとってだけではなくて、まあ、ドイツ国にとっても運命の日であったと言える。
うん、はいはい。
その X デーはね。
うん。
ここでヒトラーは動く。8月1日、彼は閣僚を招集して、話し合いをするんだけれど、しかしここで話し合われたのは、来たるべき大統領選挙の話ではない。
お、
うん、彼ら政府は、ここにある一つの法律を成立させたんですよ、
うん。
その法律というのが、ドイツ国の国家元首に関する法律。
うん、
という名前の法律。これので条文は以下です。第1条、ライヒ大統領はライヒ首相と統合される。それにより、これまでの大統領の権限は指導者にして首相であるアドルフ・ヒトラーに委譲される。また彼は自分の代理を任命する。
うん、
第2条、この法律はライヒ大統領フォン・ヒンデンブルクの死去の日から発行する。ベルリン1934年8月1日。
おお、ちょっと。
これはすごいですね。
これはすごいですな。条文にアドルフ・ヒトラーに委譲されると書いてある。
まさにそこなんですよ。まあ、
すごいですな。
ちなみに、ライヒっていうのは、まあ、これ帝国と訳されたりするんだけど、まあ、ふわっと国家のことだと思ってください。
あ、はいはい。
うん、そう、ライヒってよく出てくるんだけど、これはね、うん、正確には帝国ではないんだけれども、
うんうん、
ただよくそういうふうに訳されてしまう。
まあ、つまり大統領と首相は同じ、つまり俺みたいな感じで。そうそうそ
う。うん。
うん、で、指導者にして首相だる。ああ、つまり全権限はアドルフ・ヒトラーに譲り渡せよってことですね。
うん。大統領と首相で役職を一体化して、で、大統領権限をヒトラーに移す。そう。うん、この法律の文面からも分かる通り、ヒトラー個人に権力を委譲すると明記してる、うん。そんな法律は普通ないです。うん、一つの役職ではなく、その役職を帯びたヒトラーという一個人に国家の全権を委ねるという法律。これね、この少し後のニュルンベルク党大会で、ルドルフ・ヘスが演説をするんだけれども、その中でこんなことを言っているの。ヒトラーはドイツであり、ドイツはヒトラーである。これ有名なセリフなんだけれども。まさに、ドイツの国家としての権能がヒトラーという一つの人格に同一化しているとも取れる法律。これはね、だからヒトラーの権力掌握の最後の一段と言える。
すごいね。
うん。個人名入ってんだからね。
うん、条文に個人名だからな、うん。なんかもう大統領は、首相と統合されるという時点で、
うん、
もう、あ、ヒトラーが全権を握るんだって思ったけど、うん、さらに。
ダメ押しのね。
ダメ押しが。 はいはいはい。
これがいわゆる国家元首に関する法律。うん、そして翌日、1934年8月2日午前9時のことでした。
はい、
ドイツ国第2代大統領、パウル・ルートヴィヒ・ハンス・アントン・フォン・ベネッケンドルフ・ウント・フォン・ヒンデンブルクが
長い、
まあ、死去しました。
ついに、ついに、
86歳。
うん、はい。
まあ、このね、すごく名前の長いヒンデンブルクさん、初めてね、うん、全部呼びましたけど、
うん、
まあ、代々軍人の家系でね、
うん、
実は第一次世界大戦の前に一度引退していたんだけれども、まあ、東部戦線で復帰したと。
う
ん。うん、なので、よもや自分がこういう立場で死ぬとは思ってはいなかったでしょうね。うん、彼はね、李通の遺書を残していましてね、李通、
うん、
は国民に対してだった。そこにはね、ドイツの再建に尽くした人々への感謝と、
うん、
階級を克服して国民を一つに統合した私の最初、つまりヒトラーの功績を称える言葉で綴られていて、
うん、
そしてドイツはその使命を果たすであろうことを確信しつつ、自らは安らかに目を閉じようと結ばれていた。
うん、
まあ、託したと、ヒトラーに。
うん、
そしてもう一通は、これヒトラー個人への指針だったんだけれども、こちらは公開されていないので内容はわからないです。まあ、というね、ちょっとこれはすごく気になるけれど、まあでもお任せしたよ的なこととか、あるいは、まあこう、彼らが望んで権威主義体制のドイツにしてくれというようなことを書いていたんじゃないかと推測されていますね。うん、
ちなみにこのヒンデンブルクっていうのは国民からは支持はどうだったんですか？
やっぱし尊敬はされていた人みたいですね。
うん、
象徴的な存在。うん、まあでもまさにそういうことで、あの大戦の英雄として町の名や施設の名前とか、うん、あとダムとかね、軍艦の名前にもなっていた。
うん、
うん、でほら飛行船ヒンデンブルクってね、ご存知の人も多いかと思いますよ。
うん
うん、しかしこれ現在ではナチ党政権の道を開いた人物として評価は芳しくなく、
うんうん、
彼の名を冠したそれらの多くもね、解明されてますね。
はいはいはい。
うん、最近富にそういう流れができたのか、なんか見たらね、2010年代以降いくつも解明されてるっぽいですね。
もう遅えな。
なんかこう、されたりされなかったりはしてるんでしょうけど、場所によって。うん、まあね、帝政を復活せんとし、まあ、祖国の共産化を阻止しようとね、後半には議会主義によらない政治を志向した人物で、で大統領緊急令によって議会制民主主義を形骸化させつつ、しかしヒトラーの任用には消極的であったというまあ評価が通説ですね。
はい、
でね、中にはね、晩年は老化によって判断力を著しくまあ低下させていたなんていうふうに語られることもある。うん、
はい、
が果たしてどうなんだろうかと。うんうん、例えばね、ボルフラン・ピタっていう学者さんはね、そのあたりの説を否定していて、まあ、ヒンデンブルクは判断力を失ってはおらず、まあ、ただ取り巻きたちの操り人形でもなかった。むしろ主体的な意志を持ってヒトラーを選んだと主張してますね。うん。まあ、そもそも国会は反共和航空勢力が多数を占める中で機能不全に陥っていたの。
うん。
しかし緊急令に頼るのも好ましくはない。一時的にせよ国会に基盤を持つ勢力に政治の権を握らせ、その上で右派を統一させる。とすれば誰を選ぶかってなったとき、まあ、選択肢はヒトラーしかいなかったとも考えられるわけで、まあ、そういうふうにヒンデンブルクも考えたのではないかと。
うん、
でこの、ね、ヒンデンブルクという大統領にして元帥、この人物はね、大戦中もあのルーデンドルフの神輿っていうイメージがあったんだけれども、
うん、
これがね、タンネンベルクの戦いではね、まあ、ルーデンドルフら部下たちが動揺するような事態に陥った時もね、泰然と判断を下していたりもするのよ。
うん。
うん、だからね、まあ、自分からバリバリ動くんではなくて、常に君臨するタイプの親分っていう印象があるので、本質的な資質や意思っていうのが見えにくい人物なんだけれども、
うん、
けれど、いざとなった時には割と決断を下せる人ではあったのではないかと考えられるので、
うん。
うん、だからよくわからない人ではある。
まあ確かに人物像は見えにくいかなっていう感じ
ですね。見えにくいっすね。だから主体的な意思があったのか、それとも割と流されていたっていうか、下の者たちにいろんなことを任せていたのかっていうので、ちょっと分かりにくいところがあるね。
うん、どうしてもまあこういう立場だとね、どうしても神輿的な印象はあるけどね。
うん。 まあ、ただいずれにせよ彼も右派保守派とともに、まあ、議会制民主主義の終焉を願い、その試みの一環の中でこのヒトラーと取引をしたとは考えられている。まあ、初めはね、この外国生まれの兵卒、まあ、ゲフライターを嫌っていたと言われる彼だけれども、どのあたりから遠ざけることができなくなっていたのかなっていう、最初嫌いだったのだとしても、どこかの時点でもうしょうがないっていうことになっていたわけだから、なのでね、今後も研究次第では評価が変わっていきそうな人物だなという気はしますね、この人。まあ、いずれにせよ巨人が去ったわけですよ、つまり重しがなくなった。ここに政府の定めたドイツ国における国家元首に関する法律が発行することになったわけですよ。が、政府はこの法律をまず国民投票にかけることにする。まあ、国民の支持があったということを既成事実化するためにね。
そうでしょうね。
で、投票日は8月19日に予定された。そしてその投票日までの間、その間8月3日にブロンベルク国防大臣たち国軍の全将兵がヒトラーに忠誠を誓う宣誓式が行われる。これは何を意味するかというと、全軍が国家でも憲法でもなく一個人に忠誠を誓ったということ。まあ、突撃隊のね、弱体化が決定された今、将来的には国家の最大の暴力装置が一人の人間に忠誠を誓うと、いうことになった。これにより国軍もまたヒトラーとドイツを一体のものとみなす、あるいはみなさざるを得ない状態に陥ったということ。これすごい、本当に危険なことなんですよ。個人に忠誠を誓うっていうのは。事実、国防軍、まあ、この軍隊は国防軍という名前になるんだけど、ベアバハと。この国防軍の軍人たちは、この宣誓に縛られることになる。もっとずっと後のこと、戦時中に国防軍内部でヒトラーの暗殺計画が企てられるんですよ。トム・クルーズ主演でね、ワルキューレという映画にもなってるんだけれど。
何年か前にありましたね。
ありましたよね。まあ、いわゆるこれ7月20日事件、クラス・フォン・シュタウフェンベルクたちのヒトラー暗殺計画。これ結構有名な事件なんだけれども。こういった企ての際にも、ヒトラーへの宣誓を理由に参加を拒否した者が多かったと言われてる。俺たちはヒトラーに忠誠を誓っているので、その彼を暗殺するっていうことはできないと。まあ、それが軍人ですから。軍人として彼に忠誠を誓った以上は、そのような企てには参加できません。ということが起きていたと。ちなみに戦後のドイツ軍は、出世を諦める代わりに宣誓を拒否する権利というものを与えてるらしいです。昇進を諦める代わりに、忠誠を誓う宣誓というものを拒否する権利というものが与えられていたらしい。まあ、だから、意思っていうの、思想として、もしも国家とかに忠誠を誓いたくないのであれば、それでもいいよと。その代わり、出世できませんよっていう。そういうところには、その戦前の反省があると。っていうぐらい、まあ、こう先生ってのは重かった。まあ、それはさておき、ともかく軍を取り込むことに成功したヒトラーは、まあ、ここに今ドイツの全てを制圧したわけですね。そうして8月19日、国民投票が行われました。まあ、まあ、想像通り、投票率 95.7%。
おい、
賛成票 89.93%。
おいおいおいおい、
まあ、この、まあ、賛成しなかった人たちってどういう人たちなのかって本当に気になるけどね。
まあ、もう賛成せざるを得ないでしょうね。だって軍が、ね、軍が忠誠を誓っているわけですし、もう、ね、
そう誰 もう引きずり下ろせないですから。そうしてヒトラーは今までのドイツ国になかった独自の国家元首になった。大統領と首相が一体になったものですよ。しかし彼は8月2日の時点で自らを大統領とは呼ばないように命じている。というのも、大統領という称号は偉大な個人、死んだ人っていう意味の個人ね。偉大な個人の名前と切り離せない称号になっている。つまり、ヒンデンブルクの名前と切り離せない称号になっているんだっていうことを言う。もうだから大統領はもうヒンデンブルクしかいないっていう。だから大統領という呼び方は使わないこととするというふうな命令を発するんですね。 うん、つまりこれだから偉大なヒンデンブルクにこの大統領の称号を捧げて結番にしようっていう感じですかね、
うんうん、
ということで大統領ではない称号、
はい、
アドルフ・ヒトラーは正式にある称号で呼ばれるようになる。それがフューラー・ウント・ライヒス・カンツラー。これ直訳すれば指導者兼ライヒ宰相、
うん、
まあしかしこのフューラー・ウント・ライヒス・カンツラー通例では総統と訳される。
はい
はい、いわゆる我々の知る総統ですね、
うんうん、そうですね、うん、
まあ首相就任からわずか1年半のことでした、
うん
うん、そして政治の世界に飛び込んで15年、
うん、
1934年8月、ここにドイツ史上空前の独裁権力を持った総統アドルフ・ヒトラーと第三帝国が誕生したんです。
おー、ついにここまで来ましたね。なんかな
やっとこさ。
やっとこさ。いや、いよいよ始まるんでしょ。
そう、ここね、つまり、世界史では、まあ、ここから始まると言っても過言ではないかもしれないよね。はい、うん、そこから起きたことってのはもう本当にすごいっていうか、規模がすごくてね。本当はそこもね、行きたいところですが、まあ、ちょっとね、はい、今回は、本編としてはここまでですよ。
エピソード0ですね、うん、うん。
ということでね、
はあはあはあ、ついに来ましたね、誕生しました、ここに
誕生しました、
はあ、
じゃあちょっとここでまとめをね、自分なりにしてみようかと思うんですよ、
はい、うん、おお、ありがとうありがとう、いいよいいよ。
まあ誰がヒトラーを選んだのかという多分問いがあると思うんですよ、これ、
うん、
うん。でこれを国民が選んだという人は多い、
はい、
うん。しかしこれまで見てきたように少なくとも権力掌握の重要な段階である首相就任、これは国民が選んだことではない、
うん、はいはい、
あ、選んだことではない、まあもちろん望んだ者たちはいたんだけれども、国民の意思でどうにかなることではなかったので、
うん
うん、これはあくまでパーペンたち保守派がお膳立てをし、ヒンデンブルク大統領が任命したもんです、
うん
うん、そしてその時点でナチ党への支持というものもまた有権者の半数以下であったと、うん。なぜヒトラーとナチ党が権力を握ったのか、これはいろいろに考えられているけれども、うん、結局一つではないでしょうと、
うん、
例えば憲法と大統領内閣の問題、確かにヒンデンブルクの任期の後半には緊急令が急増し、まあ、解散権との合わせ技で議会は形骸化したとよく言われる、
うん、
ただこれ前にも話したけれど、緊急令そのものはエーベルトの時代から使われまくってはいるんで、これが即議会主義を麻痺させたということではない、
うん、
だけれども、まあ危険な代物ではあった。まあ、エーベルとはいわばまだ節度のある使い方をしたと言えるのかな。うん、まあ、もっともそこも評価の分かれるところだとは思う。あの、エーベルとの評価っていうのが割れるから、まず。うん。
あ、そうなんだ、ね。
そうそうそう。まあ、ただ少なくともこうした強力な権限が共和国初期の安定化には必要だった面もある。とにかく混乱してたからね。うん。あの、権力を行使した人物と行使された時代的状況が違ったという点で、緊急令そのものというより、その位置づけ、意義の変化にこそ病変があるんではないかと、個人的には思います。もちろん、これ、病変を生じやすい期間、性質であったということは前提にある。まあ、だから、なんだろうな、悪性新生物みたいなもんっていうの、癌みたいな。もともと体の一部ではあった、だけれど、それが病変になるっていう、なり得るっていう。
そうね、そして一回作ってしまうと時代が変わったとしてもそれを変更していくのは難しいからね、
うん、
うん、なるほどね。
ということで、だから単品で悪いというよりかはやっぱしそれを含めた環境、
うん
うん、あとは意思だよね、使う者たちの。
そうですね、うん、
また、まあこう政党の話になれば、社会民主党や中道が力を落として、32年7月の選挙では共産党、ナチ党が台頭したことによって、議会は議会主義を信奉しない反共和国勢力が多数派になってしまったっていう話をしたよね。
うん、うん。
こうなると一層緊急令に頼って、で、不信任案可決を避けるために解散権を行使するみたいな、多分スパイラルに陥ってしまうわけよ。こうなってしまうと。
うん。
うん、あのね、そもそも大統領内閣っていうと、なんか議会を無視した強権的体制っていう印象があるかもしれないんだけれども、はいはい、うん、これ、逆に言うと、国会に勢力を持っていない、ある意味では弱い政権なのよ。
うん。
弱いがゆえに大統領権限を使っていたわけ。
うん、うん。
うん。まあもちろん、そもそも最初から議会を味方につけようとする気がないっていうのは、 あるんだけどね、前提として。だから弱いんだけどっていう。
うん。
まあ、どっちが先かってとこになるんだけどね。
うん、
で、まあ、ヒンデンブルク自身も、意見すれすれの緊急令の運用に頼らない体制にする気はあったらしくて、そのために大衆支持政党であるナチ党、党首ヒトラーへの全権委任法に同意したとも言われている。
うん。
だから彼は彼なりに、やっぱし緊急令ってのは良くねえなと思っていて、その回答が全権委任法を渡す、受験法を渡すってことだったっていう。
う
ん。また、そういうね、反議会主義的、反共和国的な政党を選んだのは、まあ国民なわけですよ。
うん。
うん。だからこの時点でドイツ人は左右を別にすれば多くが民主主義を否定したとも言えるわけだよね。
うん。
うん、ドイツ国民がこの民主的な共和国を信じなかったのは、帝国なきだとそれが屈辱のベルサイユ条約を受け入れた政府であり、かつ利益代表者たちによる小党分立、小さい党がいろいろ乱立してしまう。うん、そうして議会運営が滞ることが常態化していたからっていうこともあったでしょう。なんだかなって、民主主義って役に立たないなっていう。
うん、反発というか、その振れ幅みたいなものはよく言われるところではあるね。
うん。
うん、
まあ今だって、物事が決まらないと、ちょっと強権みたいなものに頼りたくなるみたいなことは今でも日本人でも言うからね。
うん。うん、まあ真逆の方向にね、振れるっていうのはよくあることだからね。
うん。まあ、また、その帝政期をね、懐かしむ、帝国時代を懐かしむ人々や、まあ、保守的な人々にとって、まあ、この政府はそもそも、いわゆる1918年11月の犯罪者であったわけだから。
うんうん、
国を裏切って敗北に導いた、そういう者たちが作った政府だっていう意識がまずあったからね。しかし何よりも、経済的な困窮や現状への不満が、まあ、国民をして極端な左右に走らせた。うん、共和国に対する潜在的な不信の上に、やはり世界恐慌がダメ押しになったところはある。
うん、
まあ、事実、恐慌前のね、相対的安定期と呼ばれた24年から28年頃までは、比較的民主的な傾向が強くて、ナチ党なんかも表面的には振るわなかったわけだから。
うん
うん、ただ、ここも大事で、相対的安定期っていうのはあくまで相対的。
うん、
矛盾は解消されず、不安定要素は内在し続けた。何よりこの民主的な、あるいは自由主義的な空気を好まない勢力も根強く存在し続けた。
うんうん、
で、ナチ党の躍進も実は世界恐慌の前から兆してはいた。
うん、
これ細かいところでは、すでに29年の末、末期の段階でテューリンゲンなどの州議会には食い込んでいた。
うん
うん、なんていうのかな、今まではね、世界恐慌によって一斉にナチ党支持っていうものに傾いてたみたいな言われ方をしてたんだけど、実際は実は恐慌が始まる前、あるいは前後ぐらいの時にすでにね、ナチ党って伸び始めてた、
うん、
うん。だから29年の12月にはトゥーリンゲン州議会に閣僚を送り込んでたりとかするわけで。なので、これはちょっと前倒しされてる感じはあるね。
うん。
うん、もうちょっと前から調子良くなってたよねっていう。
なるほどね。まあでも後押ししたことは間違いない。
まあそれは多分ブーストをかけたのは間違いないと思う。
うん。
うん、まあだから躍進の助走というのは強行前にあったっていう。
うん。
うん。それが一気にブーストされたと。
まあ、うん、となると本当な環境的な変化のタイミングの運の悪さというか。
絶妙なところで絶妙なことが起こってたりとかする
んだよ、うん。そうだね。うん、本当にそう思うね。うん、いやヒンデンブルクにしても
そうだし。うん、なんでこのタイミングでこういうこと起きるのかなっていうの
だ
ね、
う
ん、
そうだね、
うん、
それを呪わざるを得ないんだけど、
うん、まあそういう流れもありつつ、あとはその変わらずに常にこう権威主義的、まあ、いわゆる共和制というものを好まなかった人たち、いわゆる右派とか保守派、彼らは絶えずまあ議会制民主主義を遠ざけて権威主義的統治を望んでいたっていうのはこれもちろんのこと、
うん、うんうん、
で、実業家、資本家にも、まあ、労働運動を抑えて、やはり権威主義によって国の左傾化、左に傾くのを阻止したいと願う者たちがいた。
いたんだね。うん、
そうした者たちにとって、中道やブルジョア政党が軒並み得票を減らす中、共産党だけが支持を伸ばしている状況というのは脅威でしかなかった。
うん。
うん、となれば、期待できるのはナチ党とヒトラーしかいないということになってしまう。
だからみんな同じ気持ちでそれを支持したわけではないけれども、
そうそう、それぞれの者たちの利害にとって絶妙なところに絶妙な場所にいた奴らだったんだよね、うん、
はあ、
そう、まあそうしてね、そういう企業家たちももともと労働者党を称していたはずのナチ党に接近するわけですよ、
うん
うん、 まあ、これはね、企業家、実業家とか資本家の話だけれども、あるいは安定を享受できず、まあ、グローバル経済、食物の輸入によって生活を脅かされると感じた地方の農家、こうした人たちもナチ党を支持するっていう流れがあった。だから実は農家の支持が厚かったっていう話は途中でしてはいたんだけれども。
はいはいはい。うん、
つまりこれ、一時的な安定の中で見えにくくはなっていたものの、事態は根本的には解決していなくて、じわじわ進行し、強行後に顕在化したっていう感じなんだよね。
はいはいはい。うん、なるほどね。そういうことか。
で、まあ、ともかく民主主義はナチ党の権力掌握の前から力を失ったと言えるわけですよ。そこに様々な意思と条件が重なり合い、すべての隙間が一致して、ハーケンクロイツの旗を阻止するものが何もない状況が作り出されていた。本当にバーッと道が開いてたんだと思う、多分。
本当そうとしか思えないんだよな、うん、いや本当にタイミングを呪うことばっかりなんだよな、だから。
止まる、なんつうのか、止められるところって多分いくつもあったんだろうけど、うん、そういうのを全部かわしてったって感じだよね、だから。
うんうん、
かわしていったというか、それらが避けてった感じだよ。障害となるものが、自ら。うん、まあ、その、阻止するものが何もない状況が作り出されたと言ったけれど、まあ、その力を与えたのは、例えば直接には議事堂炎上令であり、全権委任法であったりする。うん、しかし、ここでも留意すべきなのは、全権委任法、受験法というのが、ヒトラーがどっかから引っ張り出してきた禁断の魔法の杖っていうわけではないということ。
うん、
うん、全権委任法は、まあ今言った通り受験法の一種だけれども、受験法自体はヒトラー以前に数回運用されてる。うん。バイマール期。あと、戦時中にも使われてる。
うん。
またヒトラー自身の受験法も、これを認めた右派、保守派、権威主義者たちにとってみれば、ある程度彼らの政治方針の延長線上にあったものと考えられる。彼らにしてみても、まあ、この受験法を与えることに、ある種のメリット、
はいはい。
感じていた。
うん、
さっきも言った通り、ヒンデンブルクは議会に多数派を持つヒトラーを首相にして、大統領緊急令に代わるものとして全権委任法を認めたという見方がある。
うんうん、
だとすれば、彼はさっきも言った通り、能動的にこちらの方が適切だと考えたわけ。
うんうんうん、
しかしヒトラーは、それら右派、保守派の思惑をはるかに超えた次元で権力を吸収していったっていうことになる。
うん
うん、まあ、これはね、
タイミング的に利害が一致してはいたけれども、
うん、
毎回ヒトラーがその少し上を
行って
た感じだ ね、うん、その少し上が積み重なって積み重なって遥か高みに行ってしまったような
、うんうん、まあ、我々はだから後から見てるから、この保守派たちに対して、うん、ね、お前ら何やってんだとは言いたくなるんだけど、
とは、うん、うん、思うんだけれども、
思うんだけれどもねっていう、
うん、
まあ、でも今話したことっていうのは、これはあくまでエリートたちによる画策とその結果の失策ですわ、
はいはい、
はい、うん。忘れてはいけないのは、それでもヒトラーの直接的な権力掌握が民意によらないところでも行われたっていうことだよね。
うんうん
うん
うん、
また、まあ、ナチ党のね、躍進自体も合法路線を謳いながら突撃隊の暴力と恫喝がその背景にあった。
はい。
うん、そして政権獲得後に至っては殺人を含む合法とはおよそ言い難い手段で基盤を固め、それを後付けで法的に正当化することであらゆるリミッターを外し、原理原則に優越する指導者原理フューラープリンツプを国家の次元に適用して、国家と一体となった一人の人格、つまりフューラーによる途方もない独裁権力を作り上げた、
はい、
うん、ここが多分一番忘れてはいけないところで、
そうですね、う
ん、先ほどのエリートたちのその失策ミスっていうのもあるんだけれど、うん、これも大きいわけですよ、
うん、
だからつまり何が言えるかというと、大衆の支持を集めつつも決して満場一致の支持ではなかった、
うん
うん、しかし国民の目の前には全てを覆い尽くす恐るべき権力が恐るべき短期間のうちに現出していたんですよ。
いや、恐るべき短期間だよね、本当に。 それがすごいな。
まあ、繰り返すようだけれど、やはり6割ほどが支持書を入れてなかったわけだから、
うん、
首相に就任するところまで、うん、まあ、ということが起きえたんだよね、
うん、 うん、つまりまあ、うん、それだけ支持されてなくてもこういう事態になってはしまう、うん、
なってはしまうってことだ。そう、
うん、ってことだね。
だから怖いのは本当にみんながダマクラ飾られて、もうなんかもう7割8割とかもう国民のほとんどが支持に回ったとかだったらむしろ分かりやすいんですよ、
うん、
けどそうじゃないのにこういう体制が作られたというところに恐ろしさがあるわけよ。
そうだよね、
うん。しかしまあそうやってね、満場一致ではないと言いながらも、まあ政権ができると、それでも良き時代と記憶されるつかの間の安定が再来したわけだ。
うん。それもタイミングなんだよな。
そう。
うん。
おそらくはね、その後の戦争のトラウマが、まあ戦前を相対的にマシなものに感じさせた部分っていうのもあるんでしょうね。
うん。
しかし、これ、あの、一定の人々がナチ政権の政策によって一定の恩恵を受けていたことはこれ事実ですよ。
うん。
ただ見えていなかったところ、彼らが、あるいは見ようと しなかったところに最大の問題があった、
うん、
まあ、こうしたフォルクスゲマインシャフト、民族共同体の中での当面のそして一面的な安定っていうのは、しかし水面下で際限のない軍備拡張によって支えられていた、はい、
うん、
であればこそ繁栄はその帰結であるところの破滅的な戦争によって回収されることになる、
うん、着実にそこには向かっていってるもんね、そうそうそう、地下ではね、うん。
だから経済の復興は戦争と抱き合わせであったと考えられているわけで、うん。で、またね、一方で、民族共同体の中の平和というのは、徹底した排除と収奪を伴って、それはホロコーストと絶滅戦争へと拡大することになる。
うん。うん、
だから国家としての再建、民族の誇りと高揚、経済の復興、生活水準の向上、それらは選んだ手段がゆえに代償が定められていた、初めから。
はい、はい、はい。
まあもちろん、最初から定められていたなんていう、いうのはね、後知恵に寄りすぎてる言い方なんで良くないんだよ、こういうことは。うん。良くないわけだけれども、まあヒトラーの軍備増強と東方侵略の意図がかなり初期からあったということも重要なんですよ。あの、結果としてああなってしまったっていうふうに言いすぎても違う。なぜなら戦争と東方侵略の意図は早い時期からあったわけだから、ある程度仕込まれていたことではあるっていう、
うん、
それと合わせてのまあ経済復興であると考えるのならば、まあ抱き合わせであったと考えざるを得ないよなっていう。
まあ全ては原因と結果ですからね、
うん、そうね。だからまあ前提として破局が仕込まれていたんではないのかっていうふうにも言えてしまう、うん、ただ、うん、もちろんここは議論があることだと思うので、うん、わからないですけど、
ね、まあね、うん、
うん、
歴史帯のように見ればそう見えるからね、うん、うん、
まあただ個人的に思うのは、
はい、
まあやっぱりそういう危険な前提はあったと、うん、
うん、
そしてまあ前にもちらっと話したけれども、確かな時を刻む時計と思わせてそれは時限爆弾であったという、
うん、
うん、そう、まあ時というのならば、まあ、このバイマール共和国の14年間、
うん、
そしてヒトラーの首相就任から第三帝国の誕生、まあ、総統に就任するまでの1年合わせて15年間、
うん、
法とは何か、国家とは何か、国民の選択とは何か、それを考える上でこの15年間というのは実に多くの示唆と謎を投げかけてくるわけですよ、
うん、謎ですね、
謎です
あ、
私は個人的には過去の歴史と現在の安易なアナロジーというのは危険だと思っている方ですよ、まあ、たまに言うけれど、はい、うん、しかしね、システムの欠陥とか集団の不作為、あるいは社会の分断、非合理性への愛着、だからつまり論理より感情、整合性より情緒、そういったものが何をもたらすかの先例として大いに学ぶべき時代であったっていう、まあ大方の意見にはこれ賛成せざるを得ないです。
うん、
まあいろいろな教訓先例はありますよね。うん、
うん、
この時代の解釈みたいな話になりましたけれど、はい、ただ、うん、まあ、今回ちょっと言っておかねばならないのは、
うん、
今回は直接にナチ党とヒトラーの話なので背景として退いてしまっているんだけれども、バイマール共和制とその文化、
うん、
サブカルチャーまで をも含んだ文化について考えなければ、多分ナチスっていう現象は理解できないんだろうと思います。
はいはいはい、はい、うん、
まあ、ただ今回はちょっとそれはできなかった、そんな余裕はなかった、はい、時間的にね、うん、っていう、
まあ、そうね、
うん、だからそういう文化まで理解しなければナチスは理解できない。しかし、これね、一種逆説的な状況なんだけれども、ナチスありき、ヒトラーありきではむしろバイマールはちゃんと理解できないという感もある。
なるほど。ああ、そっかそっか、うん。
これ例えば歴史学者のデートレフ・ポイカートという人が、 ワイマール共和国の歴史はこれまでほとんどその始めもしくは終わりからしか描かれてこなかったっていうようなこと書いてるの、
うんうんうん、
これあ分かりやすいなと思ったんだけど、そうそう、
言えて妙な感じがするね、
うん、だからあのなんていうの、必然的な帰結としてナチとヒトラーの台頭っていうゴールありきで語ってしまっている、うん、あるいは第一次大戦の敗北、そこから革命を起こそうとして失敗したというスタート、
うんうん、
そういう両側からしか見てなくて、あの単品としてのバイマル共和制とは何だったのか、その時代の文化、政治文化って何だったのかっていう理解をみんなしないよねみたいなことを言ってるわけ、
うんうん、
この人80年代の人なんだけど、若くして亡くなっちゃった人なんだけどね、うん、まあ、なのでまさに今回それやってしまっているんですよまあ、ただまあこのね戦艦機の歴史というのはね、私個人まだまだ勉強中ということでご容赦願いたいというのと、あとまあいきなりねフックなしには無理でしょうっていう
まあそうだけど、うん、結構強めできたなとは思うけどね、
うん、ただまあこういう視点があるわけです、この分野には、
うんうん、はい、
でこれすごく大事なことだなと思うんですよ。でもすごくだから矛盾したこと問われてるよね。例えば、うんうん、ナチスみたいなことを理解するためにはバイマールを理解しないといけない、うん、しかしバイマールを理解するためにはナチスを一旦置かないといけないっていうさ、うん、そういうところがでもまあ歴史学の面白いところなんだろうなと思うけどね、うん、まあちょっとね話が膨らんじゃいましたので話戻しまして、
あ、はい、
うん、ともかくこうした我々が頭を悩ますナチ党の権力掌握の過程、ヒトラーたちの闘争の歴史、
うん、
あるいはこのヒトラーたちが作り上げたもの、
うん、
そうした彼らの成果というのはあのリーフェンシュタールの有名な映画のタイトルとして言い表されている、
はい、
意志、うん、の勝利、
うん、
うん、まあ、これは見た人も結構いるんじゃないかなと思って、しかしそれは一体誰の意志だったのかと思うわけですよ。
そうだ、意志って何の意志かな、うん、
無論文脈上はねヒトラーとその信奉者たち仲間たちっていうことになるんでしょうね、彼らの意思だったと、
うん、
しかし本当の意味での意思の主体を、まあ大げさなようだけれども我々は発見せねばならんのかもしれないですよ、うん、
うん、
そこを追求せねばならんのかもしれない。
そうですね、
うん、しかし確実に分かっていることはそれは特定の誰かではないし決して一つではないということですよね、
はい、
うん、うん、
っていうことを今話してきましたね。
そうですね、うん、ということでね、ここでまあ少し振り返ってみましょうよ、はい、これまで長々喋ってきたこと、
もう忘れてると思うけど、
忘れてる人もいるでしょう。だから懐かしい人たちをさ、うん、もう一度こう出さないといけないなっていうんで、ね、
あ、最後エンドロール、
そうエンドロールですよこれ。
映画の最後になんかあの人どうなったみたいな、
どうなったみたいな、そうそうそう。だから1919年、
うん、はい、
まあ、戦争が終わってミュンヘンに戻ってきた30歳のしがないゲフライターは、うん、こんな未来を想像しただろうかと。15年後にこの国の最強の独裁者になるってことを、
はい、うん、
そして20年後己の世界観に基づく人類史上最大規模の戦争を引き起こすことを、うん、そして26年後、まあ、無制限の収奪と殺戮と破壊の末自らの行いのつけを全国民に負わせた挙句、全国民あるいは他の諸国の人々に負わせた挙句、瓦礫と化した首都の地下で自殺するってことを、まあ想像しないでしょう、1919年の時は。
はい、
明日からどうやって食っていこうかなぐらいのことしか考えてなかったはずなんですよ、うん、まあ想像しないでしょうと。まあ彼だけじゃないですよ、同じく1919年のミュンヘン、はい、ビアフォールに集まってジョッキ片手に国を憂いていた男たちにも想像してたろうかと、うん、
はいはい、
このささやかな集まりがさ、まあいろいろ入れ替わりはあったけれど、後に党員850万人、権力のジャングルとまで称された、まあ、指導者自身にすら把握不可能な帝国に仕立て上げられるってことをさ、
うん、うん、なんか泣けてきますね。
泣けてきますよ、
うん、
そしてやはり1919年の9月、はい、飲み屋のねシュテルンエッカーブロイで、まあ、バウマン教授に反論するアドルフを見て、うん、あいつの喋りは使える、うん、とね、うん、興奮していた懐かしいアントン・ドレクスラ
ー懐かしすぎるね、はいはい、
彼もこのささやかな言葉が歴史を変えたかもしれないなんては想像もしなかったでしょうと。
うん、うん、本当ですね。
まして守ろうとした国家を滅ぼすことになるなんてね。
うん、うん、
まあこの時までに出会った人々、あるいはそれから出会う人々もそうですよ、はい、カール・マイヤー、あるいはエルンストレーム、うん、グレゴワ・シュトラッサー、はい、彼らも想像しなかった、うん、おそらく、うん、愛国者であろうとしてオーストリア出身の画家崩れのね兵卒に死をもたらされることをさ、
はい、
うん、自分より全然下っ端だったんだよ、
うん
うん、でゲーリングもねゲッベルスもヒムラーも相当しただろうかと、
うん、
ヒトラーの文献者として権力をさ食い尽くした挙句、あるいはマルコゲの遺体をさらされ、あるいは名誉もなく毒物で死ぬことを、はい、
うん、
まあ言ってしまうとゲーリングもゲッペルスもヒムラーもみんな自殺ですよ。
はい、
うん、でそのうちゲーリングとヒムラーは毒物で死んでますね、うん、であるいは親衛隊の切れ者のねラインハルト・ハイドリヒ、
うん、
彼は爆弾を投げつけられて、で爆発した車のスプリングが腹に食い込んでそれが原因で死ぬんですよ。そんなことはハイドリヒは想像もしなかったでしょ、うん、で、
うん、
例えばローゼンベルク、リッペントロップ、はい、シュトライヒャー、
はい、
あるいはハンス・フランク、
うん、
彼らもね首を吊るされて死ぬとは思わなかったでしょ。
公主刑ですか。
公主刑ですね、戦犯として。そしてルドルフ・ヘス、彼もね相当したでしょうかね。自分一人獄中で長生きして、
うん、
93歳で自ら首をくくるなんて。
へえ、93で首くくったんですか。
そうです、うん、ずーっと獄中にいてね、うん
うん、
で我々が生まれた頃じゃないですか。生まれた頃まだいましたからね。
そうなんだね、
うん、まあ
カーテンコールに誰も出てこなかったね。
誰も出てこなかった、うん、そう、まあもう言ってしまうとね、ドイツ国民もあるいはヨーロッパの多くの国の人々も想像しなかったでしょ、これら全ての歴史を当時は。うん、まあこれはね悪乗りを続けてはあかんですね、うん、
はい、
我々というのはいくらも後付けができるから、
うんうん、
ということでね、まあ本当はね開戦までの話であるとかホロコーストの始まりについても話したかったんだけれども、さすがに終わりが見えない、まあ、というかそこから先はねこれまで以上の密度になってしまうんではないかということで、
ね、う
ん、ここは一つね総統とね第三帝国の誕生までで終わりとさせていただきます。
はい、
うん、ということで、あ、じゃあね最後に、はい、主要なね参考文献とかね、あるいはおすすめ書籍の紹介なんかしておこうと思います、
はい、うん、はいはいはいはい、お願いしますよ。
まあメインっていうかおそらく一番参考にしていたのが、まあたびたび名前も出ていたのでお分かりと思うのだが、
うん、
最初の方でも触れていたイアン・カーショーという人のヒトラー、
はい、うん、
これはね上下巻でねトータル2000ページくらいある超ドンキ本です。
うん、ドンキ本、
これは普通に本当に殴ったら混沌させられるぐらいでかいです、うん、
そうですか。
そしてリチャード・ J ・エヴァンズの第三帝国の到来、これもね、うん、上下巻、
うん、
これでいずれもね白水社という出版社から出ています。
うん、
うん、あとね少し古いものになるんだけれども、エーベルハルト・コルプという人が書いたワイマル共和国史研究の現状というタイトルの本、
うん
うん、これはね80年代の本なんで、その当時の研究状況についてまとめた本、
うんうんうん、
ただ非常にこう簡潔に書かれているのでさっと引きやすい、
うん、
そしてさっきちらっと名前が出てきたデートレフ・ポイカートのワイマル共和国古典的近代の危機っていう本、
うん、
これはね絶版になっているので、まあ、古書を探してもらうしかない。これはね、いわゆる歴史的事実の羅列ではなくて、政治文化とかに軸足を置いてバイマル期を分析した結構難しい本です、これ。今回の話っていうのはあくまで歴史的な流れの話なので、うん、あくまで基本ということで、この本で扱うような深い部分っていうのは到底いけませんでした。
うん、ああ、そう。
あとね、バイマル共和国の通史としては比較的最近のものとなるとね、うん、ハンス・モムゼン。これ結構偉い人なんだけど、うん、この人のね、バイマル共和国史、民主主義の崩壊とナチスの台頭という本も出ています。これもなかなかちょっとお高いですね。あ、てか、今紹介したものたちは結構お高いです。
だろうね。
うん。全部揃えるとね、何万かになっちゃう。
うん。
なので、お手頃で入手しやすいものをいくつか、
うん、
まあ、今回参考にしたやつで。その中ではね、うん、まずね、ベンジャミン・カーターヘッドの、
うん、
ドイツ人はなぜヒトラーを選んだのか、民主主義が死ぬ日という本があります、
うん、
これはね歴史的記述以外にやや小説的なエピソードとかが差し込まれていたりとね、ちょっと変わった本なんだけれどもね、読みやすくて面白いですね、
うん
うん、ただ一部議論の余地のあることでも断定的に書いていたりもするんで、そのあたりは注意しつつ読むと いいんではないかなと。
そのあたりがどのあたりかっていうのを。
ああ、わかりやすいとこだと、国会議事堂炎上事件ってなったでしょ、うん、あれはもう、うんはいはい、ファンデアルッペの単独犯などではないっていう感じで書いてるね。まあだから陰謀があったと。
あ、本当に、うん。
そこまで断定していいのかしらって思うけれど、確かに根強いんだけど、うん、その説は。うんうん、
まあそうじゃないかなと思うけどね、
うん。そういうところが結構あったりとかするので、注意は必要なんだけれども、まあまあ、
うん、
面白いんじゃないかなと。
なるほど。
あとはね、新書。これは一番入手しやすいものでは、
うん、
石田裕二さんという人のね、ヒトラーとナチドイツ。あとはね、ウルリヒ・ヘルベルトの第三帝国ある独裁の歴史っていう本と、うん、リチャード・ベッセルのナチスの戦争1918から1949民族と人種の戦いっていうタイトル、
うん、
そしてね今回ね収録中に出版されたのでほとんど反映できなかったんだけれども、うん、柴健介さんのねヒトラー巨像の独裁者という本もね割と最近出た、
うん、読んだ、
これ読みました、
うん、あ、そう、
これはね、コンパクトながらね、今挙げた3つの新書よりも、ヒトラー周辺の情報密度が高い。
うん。
けれど、イアン・カーショーとかのヒトラーみたいな、あんなバカみたいな分量ではないっていうので、うん、間をなんか埋めるような情報量なので、すごくちょうどいい感じでね、補完し合える感じかな、他の新書と。うん。なので、ヒトラーやナチ党について基本的な流れを知りたいけれど、高くて分厚いのはちょっといいや、っていう人には、とりあえずこの新書4作でいいと思います。
それはありがたい。
石田裕二、ヒトラーとナチドイツ、ウルリヒ・ヘルベルト第三帝国、うん、リチャード・ベッセルとナチスの戦争、
うん、
とあと柴健介、ヒトラー巨像の独裁者、これでいいんじゃないですかねっていう、
はいはい、わ、
うん、
かりやすいですね。
そうそう、でこれは全然最近出たものばかりなのでどこの書店でも置いてあるので、
うん、
あ、ちなみにね、柴健介さんといえばホロコースト、ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌っていう新書も出ていて、
うん、
こちらはね、今回ほとんど触れることができなかったホロコーストの入門にはいい本です。
うん。うん、
そうそう。あと、新書で言えばね、高田博之さんのね、ヒトラー演説、熱狂の真実っていうものも出ていて、
うん、
これはね、ヒトラーの最大の武器である演説をテーマにした本で、これはもうね、
うん、面白そう、
演説の歴史的背景だけではなくて、単語レベルで解析してる本。使われてる単語がどうとかっていう。
うん、
うん。あとね、ヒトラーの演説といえば、ほら、これだけであらゆる人間をダマグラ化したマジックっていうイメージが先行しがちじゃないですか。
はい、うん、
実は、ヒトラーの演説っていうのは政権確立後、割と早々に国民から飽きられていたっていう話があって。
あ、そうなんだ。
そうそう。ここでも、世間でね、語られることとのギャップがあったりするんだけど、そういうのが知れる本です。
うん
うん、あとね、まあ、今回のメインのお話とは分野がずれるっていうか違うんだけれども、副読本としておすすめなもの、
うん。
まずは同じく新書で木村誠二さんのね、第一次世界大戦、
うん。
これ文字通り第一次世界大戦についてコンパクトにまとめたもんで、入門的にいい本なのではないかと。うん、まあ、今回のお話の中でも若干触れてるかな。うん、あとね、これはちょっと厚めで骨太な本なんだけれども、序盤でナチ党の崩壊とベルリンの戦いの下りを話したじゃないですか。
うん。
序盤っていうか一番最初ね。
うん。はい。
そのね、ベルリンの戦いに関する戦史で、
うん。
アントニー・ビーバーのベルリン陥落1945。
うん。
これはまあかなり分厚めの戦史本で、ちょっと戦史慣れしてない人からするときつい本なんだけど、ただこれはなんだろう、国が敗北すること。長
ん
族、首都が落ちるということはどういうことなのかっていうのを知れるという点でね、これね、同じ敗戦国ではありながら、本土決戦とか、首都侵攻を免れた我々日本人としてはなかなか読む価値がある本ではないかと思う。
うん。
うん、まあ映画でさ、ヒトラー最後の12日間。
うん。
あれが好きな人にはおすすめかな。
あ、そうですか。
まあそういう本もあります。これはちょっと、はい、歴史とか政治史というよりかは、戦史なんだけれども。
うん。
うん、あとね、また時代は遡り、これは直でバイマールに関する本なんだけれども、ちょっと他と毛色の違うものとしておすすめしたいのが、ローベルト・ゲルバルトの史上最大の革命、1918年11月、バイマール民主制の幕開けっていう本ですね。これはね、今まで散々ディスられてきたドイツ革命 とバイマール共和国を再評価する割と肯定的な目線で書かれた本で、うん、かなり新しい本。まあほら結構これまで話してきた感じではさ、まあ、バイマール共和国って立ち上がりからちょっとガッタガタなイメージがあるじゃないですか、
うん、
であまり評価もされてなかったんですよ。挫折した革命なんていうふうに言われていて、うん、
はいはいはい。
でもこの本はいやそうじゃなくねと、割りかしすげえ革命だったんじゃないのと、うん、でバイマール共和国も14年で消えてしまうんだけれど14年持ったじゃんっていう目線で書かれてる、
うんうん、
まああれはあれで持ったんじゃねえのという、うん、という本なので、まあ、そういう目線の本もあるよということで、ただまあ個人的にそこはどうなんだろうなとかという部分であるとか細かな事実誤認なんかもあったりする本ではある、
うん
うん、ただ面白いことに役者が細かく訂正を入れてくれてるんですよ。
ああ、
ここは正確にはみたいなことが書いてあったりとかして、なので読み進めるごとに役者に対する信頼感が増していくという不思議な本ですで翻訳自体も読みやすくていい文章だし、
うん、
これあの小原淳さんという、まあ、ドイツ近現代史の研究者さんが翻訳してるんで、
うん、
そうそうそう。ただね内容もねドイツ革命に関して、まあ、他の通史では省略されてしまうような事件とか人物もフォローしているんで、
うん
うん、あのそういうのを拾うために読むのはありかなと思いますね。あとはもうさっき言ったあのポイカートも指摘していたような、うん、ナチとヒトラーありきではないバイマール史を語ろうという主観の一つなので、
うん、
そういう点では読む価値あると思います、
うんうん、
ただもちろん他の書籍と保管しつつがいいですね、うん、
はい。
まあ、ほらこういうのってさ見方が角度が違うから、
うんうん、
一冊だけ読むとそうだって思っちゃうからね、
うん、
あとねちょっとまた違うシリーズというか、うん、どうした、うん
今リスナーのほとんどの人が思っていることを言ってあげるのか、
うんうん、
そんな読めねえよ
、まあ、時間とね興味がある人は限定でね、うん、まあさっき言った新章あたりがいいですよ、うん、
あはい、いよいよ続き言ってみよう、
うん、
全部言ってみよう。
あじゃあねまああとちょっと、うん、あのさすがにかなり年代が経っているんで、まあ、メインで引用したりはしなかった者たち、
うんうん
っていうもので、はいはい、まあ、個人的にでも読んできたもので、うん、林健太郎のワイマール共和国、ヒトラーを出現させたものっていうのが、これ新章でやっぱ出てて、これね、半世紀以上前に書かれてる通史なんだけれども、
お
未だ刷られてるんで、まあ、かなり広く読まれているんでしょうな。うん、まあ、古典として読むのがいいと思いますね。さすがに古すぎるので。
なるほど、
うん。で、あとね、広く読まれているという点では、今回時々言及していたジョン・トーランド。
うん
うん、のアドルフ・ヒトラー、まあこれヒトラーの、まあ、伝記ではかなり有名な部類のものなんだけど、
うん、
これもね結構古いっていうのと、あとトーランド自身の評価がだいぶ変わってしまったんで、なかなか微妙な位置づけになったとは思うんだけれども、このトーランドさんっていうのはノンフィクション作家なのでエピソード重視なわけですよ、
うんうんうん、
なので読み物伝記としてはやはりあの研究者であるカーショーなどよりかは読みやすいわけですよ、うん、なので今でも広く呼ばれてるかなと、
うんうん、
私も最初はここから入りました。
ああ、うん、そうですか。
そうそう、まあ、ただそういう感じの評価の本なので、まあ、どの程度補助的に読むのがいいのかなって気がするけど、あと古典っていうとウィリアム・エル・シャイラーの第三帝国の攻防が有名ですね、うん、これはね一定の世代以上の人たちでこういうジャンルが好きな人は大概読んでたんじゃないかっていうぐらい有名な、うんシリーズだけれど、これもまあ評価はいろいろですね、うん。あと、古典といえばやっぱし、ヨアヒム・フェストのヒトラーとか。
うん。
まあ、この辺がすごく昔は有名だった。
うん。
ただ、このあたりいかんせん古いし、やっぱしいろいろな評価がある。
うん。
なので、とりあえず現在であるならば、個人的にはさっき挙げたカーショーとかエヴァンズあたりを読んだ方がいいと思います。
うん。うん
で、あと手頃なところでは石田裕二さんのヒトラーとナチドイツ、まあ、柴健介さんのヒトラー、あの巨像の独裁者をまず読んだ方がいいと思う、
うん
うん。その上で補完的に古いものを読むっていう感じで。
うん
まあ、そこでさっきの言葉が返ってきますよね。そんな読まねえよっていう。うん、あとね、書籍以外では論文なんかも細々参考にしてたりしますね。
お
ううんまあ、ちょっと細かくて、ちょっと全部紹介しきれないけど、例えば、田野大輔さん。
うん、
という人の、まあ、第三帝国における民族共同体、意味空間の政治文化論的考察とか、 上村邦彦さんの解放、表彰の反転、人種主義的反ユダヤ主義の成立、1842年から1862年っていうようなのが代表例かな、今回の中では。これはあのね、ウェブで読めますので、
うんうんうん、
検索すれば出てくると思う。田野大輔さんはあのホームページで自分の論文かなりアップされているんで読めますんで、うん、ただまあさっきも言った通り他にも細かなところでいろいろ参考にしてたりとかするんで、うん、そういうのを探してみるといいと思いますよ、
はい、
というあたりですね今回、うん、まあ参考にしたものはまあ少ないですよ当然趣味なのでただの
少ないってよみんな。
いやいや、それは参考文献にして何か、ね、歴史を語るなと思う。こんなものじゃないわよね。てかこの人たちはこの本を書くのにものすごい数を読んでおられるわけで、それの上積みを少しいただくという、まあね、状態ですからね。うん、だしほら原点とか一次資料になるとさ、
いやすごいよ、
ドイツ語とかになっちゃうからさ、
うん、後ろの方に書いたのとか見るとね。
いやだ途中でさ結構痛感したのはさ、やっぱし翻訳でしか読めないからさ、
うん、
熱い壁があるなと思ったね。
うん、うん、そうね、そこはね、
そうそうそう、まあ、日本史だってまあね、ほら古文書なんか読めないといけないわけだから、ね、一次論っていうのはね、ま、だそんなことはさすがにね素人ができるもんではないしっていう、うんうん、ところで限界はあるのでだけれども、逆に言えば今言ったものたちっていうのは変えて読めるわけですから、なのでね、ぜひぜひね、お時間ある人、
まあ、頑張れる人はカーショーから行った方がいいんじゃないですか。じゃ
カーショーはヒトラーの伝記としてはやっぱしここのところでは決定版とまだされていますよ、
うんうん、
あの何がいいってカーショーのヒトラーってヒトラーの個人史にとどまらず、まあ、ヒトラーはあくまで中心にはしているんだけれど、そこからもう少し外側、うん、ヒトラーを取り巻く環境の変化みたいなものをずっと書いていて、ただの伝記ではないんですよ、やっぱし。
うん。
うん。ヒトラーの物語ではなくて、ヒトラーをというものを軸にしたナチ党の創設と権力掌握、うん、そして崩壊までを見ていくっていうものなので、うん。だから多分差し当たり一番いいのではないかなと思います。
うん。うん、
上下巻で2万円ぐらいしてしまうんだけれど。
はい。
うん。ただ、なんだろうね。それあれば他、結構いけるっていうのあるよね。
いける。
っていうと、あと面白いですよ、やっぱし読んでて。
あ、そうっすか。
うん、で、まあ、あとなんだっけ。リチャード・ジェイ・エヴァンズの方は、もうちょっとヒトラー個人よりか、ナチ党という組織と、あるいは、
うん、
ナチ党を中心としたバイマールの末期っていう描き方を。
うんうん、
していたりとかするんで、うん、だからね、ものによってその距離感とかスケールが違うから、
うん、
本当に補完し合う関係なんだと思います、うん、
まあそうよね、
そう
どうしても書籍とか調べ物ってのはそうなるわな、
うん、さっきほら、まあとりあえずこれから読むといいのではないかと紹介した新書たち、
うんうん、
石田裕二さん、ウルリヒ・ヘルベルト、リチャード・ベステル、
うん、
柴健介さん、これらもやっぱりレンジが違う、全部、
うん、うん、
どんかぶりは全くしない、
あそう
から、うん、全部読む価値がある、
うん
うん、そうね、レンジっていうのを意識すると非常にいいのではないかなと思いますね、うんうん、まあ、偉そうに言ってますけど、私もまだまだこの分野、全然読んでないですけどね、本当、すげえ数あるらしいんですよ、本当、
うん、
世界中に。で毎年のように出てるしね。
まあね、研究対象としてはね、もちろんそりゃな、うん、
という感じですかね、うん、
はい、いやー長かった、
長かったですね
さあ最後までたどり着いた歴戦の勇者たちは
いるのかと、
いるんでしょうがね、
もう、うん、もうキャラバンはボロボロになってると思いますよ
本当ですね、
うん、いやー、私はもう、あれですからね、最初から言ってましたからね、もう。
何？
想像しているより長いからだとずっと言ってたから。
うんうん、そうですね、うん。
長いったってあれでしょ？って。まあ、せいぜい5時間ぐらいでしょっていうような。
いやー、計何時間ぐらい行ったかね。
多分トータルで10時間行くよね、これね。
おー、いいですね。
ねえ。それでも、まあ、情報量として薄いわけですよね
。 まあそれはね、まあそれは仕方のないことだけれども、
うん、
ね、みんながどのように歴史に向き合ってこれを聞いたかっていうのが気になるところではあるね。
まあどこに刺さるかでスタンスっていうのが見えるかもしれないよね、
うん、そうですね、うん、
ただ今回はさっきも言ったけれど文化的な話はほとんどできなかった。
はい、
うん、まあできなかったというか私自身もできるほど理解していない、
うん、
政治文化とかを、うん、
そうね、まあ文化と歴史とはまあ不可分ではあるけれども、うん、やはり同時にやるとなるとそれは相当な技量が必要だな、
うん、まあだから一旦流れをこう羅列してそこからポイントポイントでやっていくしかないっていう、
うん、
だから今回話してることって全部前提でしかないわけですよ、
うん、
全てにおいて、
はい、うん、
まあその前提においてですらどこかでちょっと誤りとかさ勘違いとかも多分あるかもしれないからね、
うん、
気をつけないといけないですけど、まあなるべくね自分なりのお勉強の結果というものを喋ったわけだけれどっていう、
うん、
ですね。
いや、なかなかやってきましたが、このあと、うん、やりづらいね。
いやいや、このあとはもう、
このあとすげえやりづらいな。もうちょっとあれだよ。
そんなことない。いつも通りでいいんじゃないか。
なんでもね、雑談会を2、3回挟むしかねえな、これは。
うん。いや、普段通りだ。これはちょっと特殊回というか、うん。
これがね、通常だと思われちゃうとな。
そうそうそうそう。
こんなヘビーなのはいけねえよ。
毎回って言える。
うん、こんだけヘビーだと、これまでのがちょっとな、
うん、
霞んじゃうよな。
まあ、あとあれですからね。まあ、基本的にこれはあのドラマの宣伝ですからね。あの原稿の時と同じですよ。
はい、
反則イベントですよ。
どこで見れるんでしたっけ？
フールで見れるんじゃないですか、今。
フールで皆さんよろしくお願いします。
で、来年、新シリーズがおそらく始まると思うので、
うん、
シーズン4がおそらく始まると思うので、うん、面白いんじゃないですか。シーズン4は1931年ぐらいから始まるらしいですからね。
おー、ほうほうほう。
うん、そう、あ、今回話してきた内容で、結構ね、登場人物出てきてますからね。
あ、そう。
うん。もういちいち触れてなかったけど。
うん、うん。じゃあ、いけるね。うん、
こんな人もいたんだっていうような人も出てるから、
うん、
そう、あ、ドラマだってパーペンとかね、
うん、
シュライヒャーとかも出てくるし、バルタ・シュテンネスも出てくるか、まああとは触れたけれどもシュトレーゼマンも出てくるし、あと、うん、ヒンデブルクもあるところで出てきますし、
うんうん、
そういうの追っかけるのもいいんじゃないですか。あ、この人っていう。ただ今回の話で人名をいちいち覚えてる人は皆無だと思いますけどね。うん、
あ、じゃあなんかついでだからほらおすすめ映像作品なんか。
おすすめ映像作品この辺のってこと？
この辺の。じゃあもろにナチスモンで言うと。
ナチスモン？
うん。
ナチスモンか。まあでもさっき触れたあのヒトラー最後の12日間は割と好きですね、
うん、
映画としては、
うん。
割と好きだけれど正確だとは思わない方がいいです。
あ、まあそこはね、
うんうん、
気をつけた方がいいわな。
うん、とかですかね、うん、あんまりこれだっていうのはね出てこないけれど、あの特にその、まあ、ホロコーストものとかね戦争中の話とか
は
映画あるけれど、
はい、
戦艦機の映画とかっていうのはあんまないよねやっぱ。
そうね、思いつかないね、うん、
あとはねヒトラーのドラマってのはあるんだよ、うん、それこそまさに長いナイフの夜あたりまでを描いたテレビドラマっていうのがあって、
うん
うん、あの人ロバート・カーライル、
うん、
ベグビー、
はいはいはい、
彼がヒトラー役をやっていわゆる青年期から政権掌握までを描いたドラマってのはある。ただこれはおすすめは特にはしない、そんなに好きではないから、
うん、ただ話したからなんか、
ただもろにそこを描いてはいる、
うんうん、
これもやっぱしちょっと史実ではないところであるとか、まあいろいろななんか作ってるところが多い、
うん
うん、ただまあその時期のヒトラーの映画とかドラマって珍しいから、
うん、うん、まあやっぱドラマ映画っていうのはまあそういう事実関係はちょっとね、あの信頼しない方がいい、信用しない方がいいね。
いやもうそこはしょうがない、ね、あのあくまで作り物として楽しんでいただくしかない、
うん、
逆に言うと私そこが面白ければ割と容認してしまう方だけどね、
うん、
うん、あとあれだね、今回 登場した人物で、ラインハルト・ハイドリヒ。最後、爆弾仕掛けられてさ、スプリングが刺さって死んだっていう話をしたじゃないですか。
うん、
はい、そこら辺の話はまさにこのカエサルでも話した以前、ハイドリヒを撃てっていう映画が、そこら辺をテーマにした映画でしたな。うん、ただその前には同じテーマで暁の七人。あとはまあ、さらに古典だと、死刑執行にもまた死すっていう作品もありますからね。そうね。でもやっぱしどうしても権力握ってからの物語が多いね。
うん、
うん、
そりゃそうだろうな。
うん、そうで、あとまあレニリュー編集であるだね、まさに、
うん、
さっき触れたけど意思の勝利、
うん、
あ、これはでも見た方がいいかもしれないですね。今回話したテーマ、もろに即してるよね、あれは。だって、
うん、
あれはまさに今回話したことの直後に作られてる映画なんで、あれは、
うん、
まあ圧倒的な美ですよね。
はい、
うん、
これはまあ有名ですね。
これは有名で、はい、まあ見ることは割と容易だと思うんで、うん、そうね。まあレニー・リフェンシュタールという人も、この組織に人生をある種狂わされた人でもありますから、
うん、うん、そうですね。
まあ彼女がどこまで能動的であったのかっていうところでも、まあなかなかちょっとこう、完全に無実っていうのか、無垢とは言えないんだけれどもっていう、
うん、
まあそういうのがどうしてもついてまっちゃうね。ですね。っていう感じで、まあ、あんまり数は多くなさそうだけれど、あるんじゃないですかね、探してみると。
はい。
うん。なんか
じゃあ、うん、もう、俺は分かんないからさ。
ああ。いや、もう、全体的な感想としてはどうですか。最後はまとめていただこうか。
いや、何、そんなまとめ、俺にできるはずないだろ
う。いやいや、ずっとこうね、聞き続けてきた、唯一の。人ですから。
いや、まあ事実が横たわってるって感じですよ、やっぱり。
まあ事実とは言うけれどね、やっぱしそこにも必ずアングルがあるから、うん、
まあでもさっき話したような感じかな。うん、やっぱりタイミングと環境的なものと、
うん、
うん、結果としてはやっぱりその加担したような結果になってしまったけれども、うん、そこにはさまざまな考えがあって、で、
うん、
一枚岩とか一様に同じではなかったっていうところが、
うん、
うん、やっぱり悲劇的ではあるし、うん、そこに環境的な要素が乗っかって、
うん、
導いていってしまったんだなっていう、まあ全体的なざっくりとした感想ですけど ね、うん、
まあ結局これ毎度こんなこと言っていてなんかすっきりしないなと思われちゃうかもしれないけど、結局一つじゃないよなっていう本当これに尽きるんだよな。
うん、
なんかのせいっていうのは本当一番分かりやすいんだけどさ、
うん
うん、
そう、いや、歴史をなんというのかな、主体として話すというか、
うん、
人格を持たせてしまうと危険かなという感じはするよね、やっぱり。
そうね、
歴史そのものにね、
うんうん、まあ、ただあとこの辺の分野の研究っていうのがまさにそのヒトラーの主体性と、うん、あるいはこう全体、例えば組織であるとか、ある種の文化とか、そういったものとの、その、バランスの問題っていうのはずっと議論になってるわけだよね。
うん、うん。
うん。いや、これヒトラー個人に帰結できないことではないのかって、もうちょっと全体的なところで考えなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、いう考えも出てくる。ただ、それが行き過ぎてしまうと、ヒトラーの個性が逆に埋没しすぎていくっつって。いや、さすがに、会話聞かない男ではないのっていう発想もあるわけよ。
まあ、そうだよね。うん。
だから、彼の強烈な個性。があった上で全体もそこに動いていったみたいなバランスで今語られることが多いかな。
うん。
うん、だから、あの人一人のせいだと言っている人はいないし、かといって彼がいなかったとして、もう誰か別のやつが出たんだよって言い切ってる人もいない。
うん。
うん、まあ、それはそう、なんでもそうだよ。やっぱゼロ100じゃないかなっていう、
うん。
うん。彼というパーソナリティ、個性があった上で時代、こういうふうにしか言えないよねっていう。
そうね、まあそこに関しては修練進化はしなかったような気はするね、
うん、
まあヒトラーがいなくてもね、よく言うじゃない、
うん、
ビートルズがいなくてもなんか他の誰かが出てきて最終的には同じような形に修練していくみたいな。
それってさ、一見理性的に聞こえるんだよな、そういう意見って。
そうなんだよ、うん、
けど、うん、やっぱビートルズいなかったら変わってるとこはあると思うんだよな。
変わっては、
うん、
あるある。
そうそうそう、いや、そりゃ全く同じものは生まれてはいないだろうねっていう、
うん
うん、 ただ言うほどその個人のキャラクターが全てを作り出したというものでもないよっていうことよね、うん、
そうね、うん、
まあまあまあそういう感じですよ、うん、という形でね、うん、あとはあれですね、とにかくこれを生かさないという方向性で私は
生かさない
生かさない、いや生かすための努力っていうのをし続けないといけないんだけど、うん、そんなすぐに生かせるものとは到底思えないだから勉強する、勉強し続けるという中にしか生かすという方法はないんでしょうね、
うん、
っていうことです、
はい、あとあれだね、思ったのはやっぱりそれこそ歴史を知り始める小学生ぐらいからちょっとずつ分かってくるじゃない、
うん、
映画とかドラマとか見て、
うん、
ヒトラーとかの存在も、うん、その時やっぱりその時の見方、ドイツ国民すべて恐ろしいみたいなさ、うん、印象が当時やっぱあって、
うん、まあそんなやつを選んじゃったんだからみたいな、
うん、そうそうそう、ヒトラーとドイツはイコールで見ていたようなところが自分にもあって、
うん、
で事実そういうことをまあ言ってたんだなっていうのが、まあ恐ろしいですね。
まあね、それは。でもまさにその国民の加担、国民がどこまで加担したのかっていう議論というものがやっぱされてたわけだよね。
うん。
うん、ある程度の合意独裁っていう言葉があるんだけど、全面的な支持ではないにせよ、民族共同体という運動、枠組みの中で利益を得た人々、あるいは得ようとした人々が大なり小なりこれに賛同をした、受け入れたっていう、そういうもので作られていった独裁体制であろうっていうような意見が多いんじゃないですかね、今。うん。まあ、ただもちろん抗い続けた人たちもいたわけだけれどね。
まあね、あと最後まで反対票入れたやつがいたんだなっていうのも驚きだしな。
そうね、
何パーセントかいたよな、あんな体制でありながら、
うん、ヒトラーに反対し続けた者たちっていうのも結構取り上げられること多いんで。あ、それで言ったらあれだな、映画だったらヒトラー暗殺13分の誤算っていう、ヒトラーを単独で暗殺しようとした家具職人の物語っていうのが、これ実際にあった事件なんだけど、それも映画化されていて、うん、まあ一応共産党支持者ではあったんだけれども、政治的に特にバックグラウンドがない職人さんが自分で爆弾作って、で、ビアホールに仕掛けるんだけれども、たった13分の時間、予定のズレによってヒトラーは助かるっていう物語なんだけれど、これは史実だからネタバレもクソもないんだけれども、
うん、
こういうのも映画化されていまして、
うんうん、
これもね、いわゆる割と田舎のね、村とかにいかにナチスの下部組織が浸透していってるのかっていうのがビジュアルとかで描かれてたりとかするんで、
うん、
割かし興味深いですよ、うん、でかなり淡々としてるんで映画として面白いかどうかちょっとこれ別なんだけど、私は個人的には好きだっていう。ただね、この映画で描かれてる職人、ゲオルク・エルザーっていう人なんだけれども、彼の行為っていうのは他の人も巻き添えにする、いわばテロでもあったので、なんとも評価は難しい。でもって、この映画も彼をストレートに英雄として検証しているのとはちょっと違う、変わった作品なのね。まあそこが好きだったりはするんだけれども。
うんうん。
あと、これもやっぱし、完全な史実の再現というわけではないので、そこは差し引いた上で。
うん。
うん、そうで、こういうものもありますね。ああ、そしたら、ついでにもう一本。で、まあ、今のはね、ある種暴力による抵抗だけれども、そうではない戦い方というのでは、ゾフィー・ショル、
うん、
白バラの祈りっていう映画があって、これはあれだね、もう今回の話した時代よりも全然後の、もう戦争中の話なんだけれども、うん、ナチ党に対して反対運動をした学生さん、
うん、
兄弟、女の子とお兄ちゃ
ん
の物語ってなって、実際にいた人なんだけど、そういうのもあるよ。
うん、
そう、このゾフィー・ショル、彼女たちっていうのはなんていうのかね、まあドイツにおける反ナチ運動の象徴っていうのかな。まあこの映画に限らず、彼女たちの戦いとその終わり、その死っていうのは本当いろんな書籍とかでも語られてきたことなので、これはぜひ知ってもらいたいですね。
うんうんうん、
まあ、21歳の若者がこの帝国に挑んだ歴史ですね。 またちょっと映画とかの話戻っちゃったけど、これにしときますか、うん、じゃあそこら
辺、はい、うん、じゃあ皆さん、最後までたどり着いた皆様、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様です。あの金一封をね、
金一封をくれてい
やいや、あのたどり着いた人には金一封をね心の金一封をねお送りしますんでね、
金一封ね、うん、中にはあれでしょ、賛成か反対か丸つけて送ってください。
怖い怖いまあね、バツつけたらあれですけどね、どうなるかわからないっていう、
どうなるかわからない、うん、押して知るべしですよ、
うん、
ということで乃木さんお疲れ様でした。
お疲れ、いやそちらこそお疲れ様でした。
いえいえとんでもない、あのこんなヘビーな特集はなかなか組むことはないんで、
ないですよ、う
ん、はい、何度もお楽しみください。
はい、
じゃあしばらくはまた軽い感じで
普通の、うん、
はい、普通の回行きたいと思いますので、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ご意見、ご感想などは、なんか久しぶりに言うな、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
じゃあ、またね。さよなら。
さよなら。